イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。加藤太一さん死去。3月20日付北海道新聞より。北海道の農村、子供、平和、アイヌ民族などを題材にした童話作家の加藤太一さんが3月18日死去した。88歳だった。オホーツク管内滝の上町出身。実宅は小樽市花園。葬儀は未定で近親者のみで行う。北海道大学在学中に北大童話研究会の創立に参加。卒業後、札幌市職員の傍ら作家活動を続け、1976年に白いエプロン、白いヤギでデビュー。吹雪で走れで北海道新聞文学賞佳作。草原、僕と国庫牛の大地で日本児童文学者協会賞を受賞するなど、道内児童文学の普及に貢献した。平和問題に関心が深く、戦争をテーマにした児童文学作品馬を洗ってや、沖縄戦で戦死した兄を綴ったエッセイ、兄は沖縄で死んだ。さらにアイヌ民族を主題にした狼の声が聞こえるなども出版した。脱原発や反戦平和などの運動にも参加した。札幌市職員時代には市民文化室長として札幌芸術の森の開設に尽力。退職後、稚内北西学園短大、現育英館大学教授、オホーツク管内遠軽町生田原のオホーツク文学館館長などを歴任し、2001年から2020年には有島青少年文芸賞選考委員を務めた。本日二つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、ビラトリ教育長に松田氏。ビラトリ町定例町議会は3月15日、任期途中で辞職する庄野武史教育長の後任に、日高町地域住民課主任放課後児童支援員の松田匠氏を選任する人事案に同意した。任期は2023年4月から25年3月まで。松田氏は浦河町生まれ、1986年に神奈川大学を卒業、1988年から教職に就き、ビラトリ中学校教頭、ふれない中学校校長、ニーカップ中学校校長などを経て、2022年4月から現職、日高町の放課後児童クラブ、日高児童仲良しクラブで児童支援員を務める。松田氏は取材に対し、教員としてお世話になったビラトリに恩返しできれば嬉しいと話した。本日三つ目のニュースは、3月19日付北海道新聞より、カラフトアイヌ語辞典翻訳、ロシア人軍医150年前に編著。約150年前のカラフト、サハリンでロシア人軍医がアイヌ民族から聞き取りまとめたアイヌ語ロシア語辞典を北海学園大学の寺田義隆教授が日本語に翻訳し初めて出版した。日常語はもちろん、カラフトアイヌの食事や医療の記述も豊富で、学術的な発見も期待されている。昨年11月の出版まで28年をかけた老作。寺田教授はカラフトのアイヌ語彙を収めたものとしては最大規模の辞典、研究に役立ててほしいと話している。辞典を表したのは、ロシア人軍医、ミハイル・ドブロトボルスキー。国による領有権が定まっていなかったカラフトに、1867年から5年間赴任して、診療などを通じて収集した言葉を中心に、先行資料からの引用も含めて、約1万1000語を載せている。ロシア語で表記されたドブロトボルスキーの辞典は、アイヌ語の研究者には知られていたが、日本語訳は出版されていなかった。寺田教授は、アイヌ文化研究の第一人者で、同僚の藤村久和北海学園大学名誉教授に勧められて、1994年、翻訳に着手。中断を挟んで、昨年秋、共同文化社から出版した。英語版1160ページで、 見開いて左にドブロトボルスキーの原文、右に日本語訳を記した。鹿、眠るなどの一般的な言葉のほか、大動脈、炎症性の腫瘍など医療用語も多く含んでいるのが特徴だ。巻末にはホイとしてドブロトボルスキーが詳述した村落の一覧、医療行為、食事、宗教などカラフトアイヌの生活や風習も紹介しており、十勝管内幕別町の学芸員でアイヌ語研究者の坂口亮さんは、ドブロトボルスキーの辞書にしか載っていない語彙が見つかる可能性があるとその価値の高さを認める。寺田教授は、カラフトアインと親しく付き合い、生き生きとした言葉が収録されている、できるだけ原文に忠実に訳しており、アイヌ文化の研究者や興味のある人に届いてほしいと話す。道内の大型書店で扱っており16,500円。本日4つ目のニュースは、3月28日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。1968年の徒競式。私が小学4年生だった1968年8月28日、二豚に小学校のすぐ下の猿川に架けられた二豚に大橋、能動橋の徒競式が行われた。故、貝沢正夫、三沢ご夫妻とその息子夫婦、孫夫婦の親子三代が最初に渡り、二豚に小の全校児童もその後に続いた。この儀式の後に紅白饅頭が全員に配られた。それまでは猿川右岸には渡し船で渡っていた。私も小学校 1,2 年の頃、住民は川向かいと呼んだ右岸にあった水田の仕事を手伝いに数回渡ったことがある。当時使われた渡船用の船は和船で20人くらいは楽に乗れた。ワイヤーロープが両岸の間に張られ、そのワイヤーに大きな鉄の輪が通してあり、その鉄の輪と船はロープで結ばれていた。渡船場には係の人がいれば、その人に渡してもらい、いなければ自分たちで渡した。渡るときはワイヤーロープを手繰るようにして船を進ませた。二豚にダムが完成した1998年、父、茅野茂の水田や二豚に大橋はダムの底に沈んだ。当時、川向かいには広大な水田があり、立派な堤防や二豚に大橋ができ、トラックやトラクターの往来も容易になっていた。二豚に地区の米作農家が頑張っていた頃、猿川整備計画とともに、二豚にダム建設計画が立ち上がり、貝沢正氏と茅野茂の両名は土地収用採決を取り消す訴えを起こした。1997年3月27日、札幌地裁は訴えを棄却したが、北海道に居住するアイヌ民族は先住民族であるとし、その文化への影響を軽視した違法なダムとされた判決だった。本日5つ目のニュースは、3月30日付北海道新聞より、ビラトリトマト50周年。トマト出荷量全道1を誇る超特産品のブランド、ビラトリトマトの栽培開始から50周年を記念する祝賀会がビラトリ町内で開かれた。ビラトリ野菜生産振興会トマトキュウリ部会が3月14日に町中央公民館で主催し、農から約100人が出席した。本来は50周年の年にあたる2022年に実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期された。同部会の松原邦彦部会長は挨拶で、先人の方々が築いたビラトリトマトの本質を見失わずに、改善するところは改善し、関係機関と協力しながら、新たな一歩を踏み出しましょうと呼びかけた。ビラトリトマトは1972年に 6戸の農家がビニールハウスで栽培を始めた。2011年には164戸が 119.1 ヘクタールに作付けし、販売額は40億円を突破。その後は40億円前後で推移していたが、2022年は急激な暑さや長雨などの影響で、販売額は約36億6800万円となった。本日最後のニュースは、4月5日付北海道新聞より、二谷組合の2人最優秀。アイヌ工芸品制作の技術やアイデアを競う第56回北海道アイヌ伝統工芸展で、ビラトリ町内の二谷民芸組合に加盟する3人が最優秀賞と優秀賞に輝いた。伝統工芸品部門では平村大輝さんと西山亮さんが板、お盆を出品し、それぞれ最優秀賞と優秀賞を受賞。一般工芸品部門で二谷綾子さんのアットゥシ、樹皮の反物のバッグが最優秀賞となった。工芸展には道内26人が応募、伝統工芸品部門に26点、一般工芸品部門18点の出品があった。審査は2月9日に行われ、展示会は2月10日から14日に札幌で開かれた。初出品した平村さんと西山さんは、4年ほど前から町内の複数の工芸家に木彫りを学んでいる。平村さんは春ニレを使い、幅 34.5 センチ、長さ63センチの板を出品。魚の鱗を模した二谷の伝統文様の中に、同じく伝統文様の宿の花、目の形の模様を彫り込んだ。アイヌ工芸は昔から伝統をもとに新しい文様を考え、今につながっていると思う。伝統にとらわれすぎず、自分なりに考えた文様の組み合わせに挑戦した。と話す。今後は工芸展で最優秀賞か優秀賞を計3回受けた人が認定される優秀工芸士を目指す。西山さんはカツラで27センチ正方の板を出品。モレウ、渦巻き文様やラムラムノカ、ウロコ文様といった二谷の伝統文様を取り入れ、彫っていない部分も文様が浮き出て見える工夫を施したという。二谷の若手2人で上位を取れたのは嬉しい。担い手が頑張っている姿を伝えたい。と喜ぶ。二谷さんは縦27センチ、横25センチのバッグを出品。外側は薄茶色のアツシを使い、強度が必要な内側と底、持ち手は赤を基調とした和服の帯を縫い合わせた。アツシの糸作りは昨年4月に始めて、7メートルの反物を織り上げ、帯の種類が異なるバッグ8点を8ヶ月かけて制作。うち3点を出品し、1点が最優秀賞となった。二谷出身の二谷さんは、幼少期からアットゥシ職人の母親を見て育ち、調理師を退職した60歳から本格的に学んだ。4年前から工芸展に応募し、奨励賞には選ばれたが、最優秀賞は初めて。すごく嬉しい。次はアッツシの着物で賞を取りたい。と意気込む。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい。私は加藤大志さんに一度旭川で会った童話作家の集まりがありまして、その時に私ちょっと発表したことあるんですよね。で、その時にお会いしてすごい気さくな方で、帰りの時に旭川駅まで乗せてよって言うんで、私乗せて旭川駅までちょっと10分ぐらいの間話しながら、なんかとてもなんか気さくで立派な方だなというふうに思いました。で、まあその方が亡くなったということで大変惜しい方を亡くしたなと。この方はアイヌ関係の童話も書いてるのでみんな知ってるかなと思いますけども、本当に惜しい人を亡くしたなと思ってます。健やかにお眠りいただきたいと思います。はい、以上。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
Thank you.